神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化や風習から私たちの生活を見つめ直してみます。さあ、今日もゲストをお迎えしています。秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。今日はですね、神話についてというのがテーマです。
はい。
神話というと、もう昔のね、日本の成り立ちとかわかるっていうことで、時々ね、お話の中にも神話が出てきますけれども、
今日なんかね、はい、もう今の時代はね、うん、CD でオーディオブックですよ。
あら、
言葉で聞く古事記ってね、ちゃんとこういうのをね、今かわしでさ持ち歩いて布教あ、布教じゃない、ルフ活動ですかね、
はい。
まあでも勉強しやすくなりましたね、こうやって聞けばね、
はい、身近になったと思います。
はい、はい、でもまだ、はい、古事記ってなんだっけっていう方もいらっしゃると思うので、まずは成り立ちからお話しいただきたいと思います。そうです
ね、はい。まあ、日本の神話と言われているものはですね、日本の書物に書かれたのは和道5年712年に古事記が成立しています。いわゆる神様の物語と歴代天皇さんの系譜が書かれているんですね、はいはい。でその8年後720年に、日本の初めての歴史の、うん、歴史書正史という正しい歴史書ということで日本書紀が完成します。
うーん。
でこの2つが、まあ、あとはまあ地方の神話とか物語がいわゆる不土記という形で伝わってるんですけれども、まず主にこの神様のお話はこの古事記、日本書紀、それからこの不土記というものが日本神話にあたると思います、
うん。はい、なんと大きな平城京と覚えましたね、
はい、そうですね、できて間もなくこれで成立も、はい。でなぜこの時期にですね、こう歴史書が必要になったかというと、いわゆる律令国家、はい、8世紀の初めですよね。その律令国家になったということは法律で国を治める、
はい、
そういう体系ができて、うん、それから大陸との外交の関係で、日本の歴史書というものが必要になってくるんですね、外交するために。それで、古事記と日本書紀のこの違い、たった8年なんですけども、古事記は日本人の大和言葉、いわゆる音と訓がありますよね、我々の言葉、はい、いわゆる文字のない時代から伝わってきた物語、うん、それが漢字によって、音と訓を混ぜて書いたのが古事記、
はい。
日本書紀は完全に大陸を意識していますので、漢文で書かれてるんですね。まあ、そういう違いがあるんですね、はい。
大陸を意識したってことは、海外大陸の人にも読んでもらう、
そういうことです。で大陸 の, 人も一緒にこの、編纂に関わって、で漢文で書かれているのが日本書紀なんですね。
編纂自体もね、
そうです、そうです。だから日本人だけでなくて大陸の人も読めるようになってるんですね、日本書紀は、はい。
内容的には、
はい、そうですね、まず、古事記についてですけれども、ちょうどこの時は第40代の天武天皇さんの時代です、
はい。
でこの天武天皇さんが の命令によってですね、側近であった日枝のあれという、うん、まあ、当時は舎人という側近のことを言うんですけども、うん、
隣にいるからでしょ、
いや違う隣じゃなくて舎人です、
舎人
はい、その日枝のあれさんがですね、非常にこういう古典に、うん、習熟してて、うん、よく読んだり、語ったりしてた人だったらしいんですね。でその当時 の大臣で臣下であった大野安麿さんという方が、その日枝のあれさんが語るところの物語をですね、うん、選んでこう歴史書として、編纂をして、天武天皇さんの次の元明天皇さんの時にこの成立して献上したというのがこの古事記なんですね。
じゃあもうこのピックアップのセンスは安丸ピックなんですよね。
そうなんです、そうなんです、
そういうことなんですね。
もっともっと膨大にね、伝わってたものがあるんだけれども、そこから選んでまとめたのが古事記です。
じゃあまだまだ他にはあったんですね。
いっぱいあるんです、はい、いっぱいあるんです。
そうなんだ、
はい。それから古事記は三巻からなってまして、一番上を上巻神妻記というふうに言うんですけども、はい、これはいわゆる天地創造、うん、天地の始まりから神様の物語が始まって、
はい、
それで、初代の神武天皇さんのお父さん、これが宇賀谷吹会津の命っていうんですけども、神様の名前って難しいんですよね下神様の名前いっぱいあるんですけど、
宇賀谷吹会津、
初代神武天皇さんのお父様までが第一巻のこの神つまき、神代の物語として書かれてるんですね。それから第二巻が中つまきといって、はい、こちらは今言った初代神武天皇さんから第十五代応神天皇さんまでの神様の、天皇様の事跡が書かれてます。はい、それから第三巻が下つまきということで、こちらは第十六代仁徳天皇さんから、三十三代の推古天皇さんまでの、時代の歴代天皇さんのご実績がね書かれる。これがまず古事記の全体の内容ですね。
そうなんだ。はい、推古天皇って聖徳太子の時の天皇さんですよね。
そうです、
はい、こう大体日本で日本史習ってもこの辺からしか習わないですよね。
そうですそうです。
そこまで33代も。
そうなんですね。もうそれで これだけもう天武天皇さんの時で40代ですから、まずその33代までのご実績、今までのご実績を書かれた、
まあ、名前は聞いたことありましたね。仁徳天皇陵とかね、ありますから。
そうそうそう。古墳もありますからね。
何をやって、その天皇が何をしたかということが、
そういうことです。実績が書かれてるんですね、はい。
読んでみたいですよね。
何やったかね。
それからもう一つは、古事記がどうしてその、作られたか編纂されたかという、はい、その意味がですね、この古事記の序文に書かれてるんです、うん、でこの書いたのは大野安丸さんですから、うん、大野安丸さんが天武天皇さんが次のように仰せられたと言ってるんですね、はい、でそれは聞くところによれば書家が伝えている定期いわゆる皇室の系譜、うん、それから本寺といって古い伝承、こういうものはすでに誠実を違えて多くの虚偽が加えられて、で今その誤りを改めなければ、うん、幾年もしないうちにこの大切な種子が滅びてしまうだろうと、うん、それでこの定期や本寺は我が国の起源由来と先祖が国土経営を重ねてきた大元である、故に定期を選録して旧事を極め明らかにして偽りを削り真実を定めて後世に伝えて、これが成立のいわゆる理由なんですね。
天武天皇さんも後世伝わってますよ。
そうですね。まあよく言われますけど、歴史書って後の人が都合のいいように書くなんて言いますけど、それがいけないからちゃんとしたことを伝えたいんだよっていうことだったってことですよね。
そういうことです。
だからもう1300年後の、ね、我々はちゃんと伝わってきてるわけですよ、
う
ん、
これは古代でもそうだったようにですね、うん、今もそうなんです。もうあと戦前まで語られてたものが今語られなくなって同じような状況になってきてるんですね。
じゃあまたトネリさんがいて、はい、大野安丸がいてっていう感じで誰かが編纂しないといけないわけです、ね。
はい、編纂はもうできてるんですけど、要はこの伝わらなくなってきてると。
あ、なるほど、
それをやっぱり伝えていくっていうのは古代とやっぱ同じだと思いますね。
まあ、日本はこういうふうにね今分かったわけなんですが、
はい、
これ世界に行ってもそうなんですか。
ご承知の通り、ドイツであればゲルマンの神話だとか、今のイングランドであれば古代のケルトの神話だとか、皆、うんうん、それぞれの民族に必ず神話ってあるんですね。
ギリシャもあるし、
あるいはギリシャ神話も有名ですよね。
内容はよくわかんないけど、なんかあるってどうは知ってますよね。
そうですね。ポセイドンだとかね、
はい、
ああいうの出てくる
んだ。
そうそうそうそう。
あれ単語してるね。
ね。
うん、ここからがわかんない。
パンドラの箱とかね。
開けてね。そうそう。何が出てきたかね。
はい、世界のまあ民族には必ずでそういうものがその各民族のこの芸術とか精神文化の基礎になって、うんうん、あるいは信仰の基礎になって今でもまあ。伝わってるところは伝わってる。ところはほとんどはですね、はい、耐えちゃってるんですね。遠い、ただ、昔の物語として残ってるだけで、うん、その現代社会につながってないんですね。それがこの日本神話は、現代社会につながってるところが、特徴なんです。まあ今、皆さん知ってるアマテラスオミカミ、とか有名な神様いっぱい、まあ日本の場合は八百万の多神教ですから、はい、その神々様が全部神社に祀られて、そして地域でも、守られて、信仰されて、現代にまでこう社会の中につながってるわけですよね。
その天皇の系譜も今につながってるっていう。
そういうことですね。
ところもね、神話の時代からつながってるというところも特徴なんでしょうね。
そうそうそう。で、初代神の、神武天皇さんはもちろんですけども、それまでの神代の物語、そしてこの今言ったお父さんの、神武天皇のお父さんのところまで神代の物語としてちゃんと語られてて、それがちゃんと歴史に今度つながってくるんですね。で、その、つながって、る一番の、人が天皇様なわけですね。天皇様今125代。この初代からつながってるわけですから。
そう そうですよ、
すごいですよね。ってことはやっぱりこう川尻さん方だけではなくて、私たちも一人一人古事記をこう読んでね、こ
う、そうですね、
一人一人に伝わらなきゃいけないってことですよね。
そうですね、
日本人であるならば。
そうそうそう、まあ、我々の遠い祖先のあの物語と今の社会とつながっているところをこう理解するには、やっぱりこういう古事記とか古典をにもう少し親しんで、子どもたちに語ってあげると非常にいいと思います、
ね、これ昔古事記ができたように、じゃあまあどっからかの区切りか分かりませんが、この今の世のことをなんかまとめる書物ってやっぱり必要なんじゃないですかね。
やっぱりそうですよね、今33代までしか書かれてないから、それ以降のことは、
ね、125代
そうです
ね、そうですよね。だから中国だと四季とかが書かれたりしたわけじゃないですか。です、ね、
今回は長いよ、30何代から
ちょっと長い
やっぱりこう紆余曲折というかね、栄枯盛衰がありますから、
まあ、でも印刷技術も進んでるから、
ね、
録音技術もあるんで、
ま
あ、
とりあえず伊関さん、自分生まれてから今までの書いてみたらどうですか。
52年間自分の歴史じゃないですか
天皇誰に伝えたらいいんだ
私50短いもんです ね、
ですね、
やっぱり長い、いかに長い歴史をね、
日本
が経てるかということで分かりますよ。
本当ですね、ということをお聞きしましたので、は
い、
皆さんぜひ古事記、
ね、
触れる機会あれば読んでみてください。
今さっきあの最初に言われた通り、あの CD だとか、はい、あのいろいろな本、今後訳の本とか出てます。
漫画もありますよ、
漫画もあります
よ、ね、オーディオブックとか漫画とかいろんな形でね、はい、こう親しみやすく読みやすくなってますから、
う
ん、この機会にちょっ
と、はい、ぜひ
ありがとうございます。次回は来月12日大祓についてお送りいたします。今日は秋田県神社庁教科副委員長の川尻貴樹さんに神話について伺いました。ありがとうございました。さあ、このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキやファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方 018-824-8564、 メールはgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。